今晩恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の5章1節から20節です。マルコ5章1節から20節。ではマルコ5章1節から20節、はじめに5節までを宣言いたします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲサラ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり汗風も砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたこそオールマイティなるお方、あなたこそすべてのすべて、一切の解決があなたにあり、また永遠の命が、罪の許しが、よみがえりがあなたにあります。我らそれゆえに今晩もあなたをめがけてきました。主をどうぞこの一人一人に、またインターネットの回線を開いた一人一人、主をあなたご自身がお語りくださり、そして私たちに必要な命の養いを今日豊かに得させてくださいますようによろしくお願いいたします。どうか取り継ぐ主の上の唇をあなたが支配して、ただあなたの命そのものを語り継ぐ唇とし、また預かる人々の耳を清めて、あなたの命そのものを豊かに漏らさずいただき尽くす一人一人でありますように、どうか今この時我らともども支配してください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。金曜日の夜、待ちに待ったイエス様を礼拝するこの時です、また長い礼拝だ、なんて思っていないでしょうか、思ってないですね、思ってないですね。無理やり言ってるような感じでちょっと嫌なんですけどね。
何ですか、
楽しみ、
はい、楽しみ、はい、そうですね、まあ無理やり参加する、いやいやながらでもですね、それは服従と言いまして、自分の意思をですね押し殺してでも人の御心に従うということ、これですねなかなかできないことなんですね、
あのね、前私イエス様に聞いたことがあるんですよ。子供がさ、親に連れられて来て、子供はやっぱね友達と遊びたいわけなんですよね。でも親の権威があるから連れられて教会に来るんですけど、でもそうやって座っていて礼拝を捧げている、そして親に強制的にテピリンをやらされて1日300回よ。そんでどうも私顔をこう見てね、この子喜んでやってるような気がしないと思ってちょっと悩みに陥ったことがあるんです。でその時私はね、イエス様に率直に聞いたんですね。イエス様、私から見るとあの子はねどうも喜んで教会に来てるような気がしません、どうも喜んでテピリンしているような気がしません、それでいいんでしょうかって言った時に、イエス様が従順と服従を教えてくださったんです。従順する心というのは自分のもう霊肉ともに社会的なことも込めて人間関係も込めて心が豊かにこう喜んでいる時というのは、人間はね本当に喜んでこう従順するんですね。心が本当にいい時というのは、お母さんが何々をしてくださいって言ったらもうすぐあ分かったよって、でも自分の心の状態が良くないと今までやってくれてたのになんだよって、そういうことになってしまう。だから人の心がね喜んでいる時というのは あらゆるこのことに対してこの開かれた心で対処する力もあって、そして OK をしやすい、 OK を出しやすい、そのような状況になるんですけれど、でもね、皆さんにちょっとお聞きしたいと思います。皆さんが会社行くときに喜んで、さあ会社行くじゃって言ってます？ね、給料日くらいだよね、ちょっとワクワクするのはね、ね、給料日の前の日、休みの日の前の日、あ、休みの日の前の日ね、そのぐらいがちょっとウキウキしてしまうということなんですけれど、会社が大好きで、もう会社人間で、会社が開く前から会社の前に行って、ね、戸が開いたら、よしちょ来ましたってね、言っている人がいたとしても、その人がもらう給料と、まあ今日また会社かよって、ね、月曜日の病気にかかって、多いですよ。月曜日に、ブルマンデー、月曜日に電車乗ってみてください。土日休んでるんだよ。土日休んだ分だけ休みましたって顔してもいいじゃないの。なのに土日休んだのに月曜日が一番ひどい顔してるんです。それをブルーマンデーって言うんだって。で、そのブルーマンデーでどうしようもなく、しょうがないなと思って、おはようございます。ね、このね、やる気なさそうな、このね、声で、会社に行っても給料日にね、ちゃんと給料もらえるんだ。ね。ちゃんと給料日になると給料もらえるんで。会社が開く前からね、よし、会社が開いたら入って仕事するぞつって、言ったらその人をボーナス少し多めにくれると思う？いや恐ろしいな。毎日会社が開く2時間3時間前に来て、よーし仕事するぞってね。同じ給料なんです。喜んで会社行ってもね、いやいやで会社行ってもその日数が変わらなければ、その等級が変わらなければ、階級が変わらなければね、給料同じなんですよ。だから私がね、あの子たち大丈夫でしょうかって、私が主にね伺いを立てた時に主が言ったのは、従順と服従を教えてくださったんですね。そんで従順は心の状態がいい時によくできるよって、でも心の状態が良くない時というのはね、従順はできなくなっちゃう。どういうことかって言ったら、皆さん心の状態が良くない時に、ああ今日は水曜日の礼拝行きたくないな、金曜日の礼拝もってのほか、ね、日曜日しょうがないな、行くしかないみんな心当たりがあるから笑ってんじゃんあんたの彼氏と喧嘩してイエス様がそこに何かやったかい？彼氏と喧嘩しなさい、喧嘩しなさい、よっしゃ喧嘩しなさいって言ったかい？何も言ってないよ。なのに喧嘩して心の状態が良くないと、今日は教会行きたくない、心の状態というのはね、心の状態がいいとね、人はイエスに近い返事をしやすい。心の状態が良くない時というのはね、いい悪い別としてね、脳の返事を出しやすくなる。ね、社会生活で物事が起きたこと、イエス様何にも起きなさい起きなさいって言ったことないですよ。皆さんが健やかでありますように、本当にいつも祝福しておられるイエス様なんですよ。なんだけど、自分たちが作ってしまった人間関係の崩れ、仕事のもつれ合い、ね、さまざまなね、様だけ、それに出会った時に、それに対してね、腹立たしい、 失望した。それを誰にするかって言ったらね、文句をいつも何にも言わないイエス様にするんだ。私文句言ったことありません。いや文句言ったことありませんね。腹いせするところがないから、会社に入る腹いせするとクビになる、人に腹いせするとね、もう縁切りされちゃう、物に腹いせすると損しちゃうね。イエス様に腹いせをしてもね、イエス様はいつも憐れんでくださるから、自分に腹いせさしてもそれを仕返ししないからということがわかるから、人間がね一番ねイライラしてる時に関係ないね腹いせをするんですけど、一番の確率としてイエス様と親に、そして夫に、妻に、子供に腹いせをしてしまう。夫婦喧嘩するとね、子供に対してね口の聞き方が良くないんです。いつもだったら何どうしましたかって言ったのに、夫婦喧嘩した時にお母さんって言うと、何そこにあるわよ、みんな体験したでしょ、みんな体験したでしょ。だから身内に対して腹いせをしても身内は仕返ししないということを安心しているんですよ。誰も教えてないのにね。神に対して腹いせをするのはイエス様だけだよ。見てるとあのブッダにもう二度と今度拝みに行ってあげないぞって、いないいない。なぜかわかる？身内だと思ってないから。イエス様だけが人間にね腹いせの対象になっているんだよ、ね、だから腹は立って何にも関係ないのに水曜日の教会に来ない、腹が立って金曜日に来ない。でもね信仰がわずかばかりあるから手術になっちゃうと、ちょっともう気分は憂鬱なんだけどでも行かなきゃいけないかな手術に教会に来る出席率が一番多い、うん、イエス様私に言いましたね。喜んでやってなくても従順してやっているんだったら彼らがやっていることは服従だよ、ね、従順と服従、この二つどっちがね、しやすいか、従順の方がしやすいの、服従の方ははるかにしにくいんですよ。なぜ？腹が伴わないから、ね、腹が伴わないからなんですよ。従順は腹が伴っているからすぐできたら、はい感謝しますつって、ね、服従は腹が伴わないとね、できないんですよ。自分の思い心感情ね、その意思、この地上位の世界を下ろして、もうしょうがないやるしかないかということで、そういう思いでするやる、これが服従なんですね。主がね喜んでやっていないから、喜んで会社行かなかったら何給料半分になりますか？ならないよね。森ちゃん分かってるじゃないか、あんたがもう文句ダラダラダラダラ言ったんだけど給料はちゃんともらったんだよね、ね、だからなんないって、もう自信持って言ってんじゃん、なんないって、ね、 言ってるよ。喜んで言ってないけど、あのもう給料がさ、ま、もうちゃんと決まってるからその分はちゃんともらえるよって。違いがあるとしたら残業を多くしたか少なくしたかの違いだけだよって。正解ね。そうなんですよ。喜んでやってもね、喜ばないで服従だけで、いやいやなんだけどやったとしてもね、絶対に給料は同じなんです。給料同じなんです。その給料が同じということを考えると、自分の気持ちが憂鬱な時でもね、本当に立ち上がれないほどのね、ちょっと心が折れている時でも、イエス様に行ってお立ちもらうためにね、イエス様に行って恵みのお立ち、命のお立ち、癒しのお立ち、祝福のお立ち、ね、和解のお立ち、これを保証して、基本的に命の中に含まれているこのもろもろを保証してくださっているところにね、気持ちが折れている時でも座っている時でも行けばいただけるんです。一番困ってしまうのは何かって言ったらね、自分がここに来ていても座っていても、どういうお立ちんが自分にあるかどうかをわからないやつは一番困るんだよ。自分がここに行って今もらえるね、その恩恵、恩恵がわかる人は座っていて参加して聞いていて、イエス様からもらえるんです。ですけどここにいながら自分がいる理由がわからない人は、座ってるだけ。いい？動かない電車の中に座っていたら、東京駅行きなんだけど、その電車が 動いてない時にそこに座っていたって、ずーっとその場所なんです。桜木町の駅で乗り、ね、乗りました。東京駅までの。でも電車は止まっています。座っています。電車が動いてないので、ずーっとその場所なんですよ。イエス様にある天使はいつ動くか、ね、イエス様にある天使は私たちの耳を主に捧げてよく聞く時に動きます。御言葉を聞いて、あ、そういうことなんだと悟されてアーメンする時に動きます。座っていて信仰を働かないとどうなるかって言ったらね、ここにいても動かない電車の中に座っているのと同じなんです。だから教会に来た時はまずこの耳をイエス様に捧げてよく聞く、そしてよく見てイエス様のメッセージを見てね、しかっととどめる。そして悟されて分かったならば、アーメンして自分のものにするということが本当に必要なんですね。今日このケネサレットの悪霊に疲れた男が出てきますよ。悪霊に疲れた人たちに現れる特徴を今からパスタが言います。悪霊に疲れた人の特徴の中でもう一つ、心が固くなで全然悟りがない状態が現れます。どうぞお願いします。
まあ、この一節から見ますとね、彼 まずイエス様がですね、ゲラサ人の地に着くんですね。ゲラサ人の地で上陸するんですけれども、まあ、結果的に言えばこのゲラサ人の地において、ね、唯一イエス様についていこうって、ね、救われた人はたった一人だけ、で、ね、他のみんなはですね、イエス様ちょっとこの地にいてもらっては困ります、出て行ってくださいって言うんですね。まあ、伝道としては、ね、たくさんそこに人が 何百人何千人いる、一人しか救えないって、まあ、伝道の、まあ、効率的に見れば、ちょっとそれは失敗なのかな、いや実はその一人が救われたことによってその一人を通してそのゲラサ人の血が、ね、どんどん救われていくんですけども、でそのたった一人救われた人というのが悪霊に使われた人だったんですね。イエス様が船で上陸した、そしたら真っ先に出迎えた人というのが健全な人じゃないんです。この悪霊付きだったんですね。イエス様が、ね、船から上がられるとすぐに汚れた霊に使われた人が墓場から出てきてイエスを迎えた、ね、でこの人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことはできなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力はなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた、ね。人々はこの人を縛ろうとしたんですね。鎖を持って、足かせを持って、とにかくこの人を、ね、縛ろうとしたんです、ね。なぜ？それはこの人の行動が、ね、本人自身を傷つけ、また人に迷惑を、ね、して人に、ね、傷を与え、ね、そういうことですから、その行動をやめさせようとして、ね、縛ったんです。悪霊に疲れた人というのは人を傷つけたり、あるいは自分自身を傷つけたり、そういう、ね、ことをしたり、また迷惑行動をしたりですね、まあ、そういったことをするんですけども、まあ、ある人は、ね、本当に自分を何によって傷つけられるか、ね、アルコールによって傷つけ、ね、ゲームによって自分を傷つけ、あるいは酒を飲んで、ね、でそれで人に、ね、暴力を振るったり、社会的に迷惑をかけたり、そうした諸々で自他を傷つけするんですけども、しかし、ね、周りの人は、ね、それを縛ろうとするんです。なんとかやめさせたいって思って強制力で、ね、鎖で足かせでなんとかしようとするんですけど、しかしそれ打ち砕くんですね。もう鎖を砕くとどんだけ力があるんだろうか、ね、思うんですけども、それができないように人々は縛るんですが、しかし本人自身は鎖縛っても引きちぎる。でもはや誰も彼を縛っておけない。でどうするか、彼はですね、一人墓場の方に行って、そして墓場というところに引きこもって一人自分自身を傷つけるんですね。墓場は人の死体が、ね、あるところです。死んだ人の、ね、あるところ、本当に死んだ場所、ね、本当に死んだ行い、ね、そういうところに一人引きこもって、そして夜昼、夜となく昼となく、ね、もう夜昼関係ないんですね、叫んで、でそして石で自分自身を傷つけて、ね、いた、まあ、こういうふうになっていってしまうんですね。なんで、自分から人との健全な交わりをしなくなっていくのか、なんでこういう交わりの中にいるにもかかわらず人と会話ができない、ね、あれ人と言葉が交わせないのか、それは、ね、ある傷がと書かれたかもしれないですね。ある些細なことがきっかけで人生が大いに狂ったということがあるかもしれません。そして、ね、その些細なきっかけのゆえに人は一人に、こういうグループの中にいるよりも一人にいる方が楽だと思うようになっていくんですね。それで、ね、そうすると悪霊が、ね、入っていきます。この間もメッセージの中で、本当に悪霊につき疲れやすい人というのは生徒の交わりを立って、ね、そして、ね、そのフェローシップの中にいることよりも一人のにいることの方を、ね、好むんですね。悪霊というものは真っ先に人を生徒の交わりから引き離そう、引き離そうというふうにささやきかけてくるんです。ほら一人になったら、ね、あなたの好きなことできるよ、ね、あのテレビつけたら、ね、いろんな番組あるよ、インターネットつけたらあなたの好きなサイトにどこでも行けるよ、ね、そういうふうに悪霊ささやきかけて、なるべく人々から引き離そうと、ね、するんですね。生徒交わりよりも一人ぼっちの方が楽だというふうに、ね、思わせるようになります。 あるいは、ね、ちょっと人と関わりたくない、ね、というふうに思わせるようになっていくんですね。その背景は、ね、その理由は、それはキリストの交わりの中においては、ね、してはならないことを、ね、それを一人の中において自由にできる、誰も邪魔しない、そのキリストの交わりにおいては、ね、これ絶対やったら、まあ、この生徒交わりの中で、ね、お酒をグビグビ、ね、この中で、ね、飲んだり、ね、堂々とパチンコしたりとか、ね、そういう人はいないと思います、ね、けれども、ね、生徒交わりから離れれば、ね、自由に、ね、できてしまうんですね。生徒交わりの中においては汚れた食物を食べない、けれども、ね、出たら、ね、陰でこそこそ汚れた食物を買って食べて、ね、体をダメにして、ね、そういうことも、ね、生徒交わりから離れれば、ね、そういったことを自由に、ね、できてしまう。でそういうところに悪霊がつけ込んで入ってきて、そしてもっともっと、ね、その人々に対して、あるいは礼拝に対して本当に、邪魔するような、ね、また汚すような、そういったこと行動を起こすようになっていく。でそれで、まあ、人と人との間を仲違いさせたり、ね、あるいは本人自身の中にですね、この生徒の中の生徒の交わりの中のある一人の人がですね、ちょっと気に食わないことしたら、ね、あいつが、ね、生徒の交わりの中にいるから、ね、許せない、あいつ許せないから、ね、なんか悪霊ですね、徹底的にそういう人をしたほんのちょびっとのことを こんな大きな、あたかも大罪人がした、ね、大きな罪をしたかのように思わせてですね、あいつがあんな大きな罪を犯したから俺はあの教会には行かないんだというふうに、ね、まあ、時に悪霊はそういうふうにですね、古代に、ね、人のした悪を思わせ、ねね、皆さん日々宣言してますね、人のした悪を思わず、ね、けれども悪霊は人のした悪を思わせ、その古代に吹聴して、ね、こういう人は本当に悪霊の声、ね、自分が、ね、やられているということを本当に気をつけるべきなんです。徹底的に、ね、人のことを許せない、ね、あるいは生徒交われが、ね、面倒くさい、ね、うざい、ね、ダサい、そういうふうに思わせて、でそして引き離すんですね。生徒を交わりするかどうかというのは、本当に健全なクリスチャンの生活をするかどうかの要になるんです、ね、イエス様は言われたのは、ね、もう行ってそして人々に福音を伝えなさい、ね、人々と関わりを持ちなさい、ね、人と関わりを持たなければ主の働きはできません、ね、人との関わりが苦手な人、ね、主の働きできないんですね。行って全世界に出て行って福音を述べ伝え、弟子を作りなさい、ね、これ人との関わり、人に言って伝えるということが、ね、これが必要です。ところが、ね、本来その働きに勤しまなければならないのに、ね、けれどもその、ね、頭の中に支えてくる声に従って一人になって、ね、人との交わりをしない、ね、自己完結して、ね、サスペンス映画を見たり、ね、ゲームをしたり、ね、そうしたことでやっているとどんどん悪霊の好む巣に、ね、巣作りになっていってしまうんです。
あのね、イエス様を信じると自分も知らないうちにどういうことが起きるかといったら、自分の生活のパターンを見直すようになるんですね。生活のパターンの中で良くない友達との付き合いも見直すようになります。生活のパターンの中でこの外でのこの、時間の過ごし方、あ、これはちょっと良くない、ああいうところに行くのはやめようとか、そういうこの癖づいてしまっていて自分を無駄に支配している、ね、この癖、習慣化なったものの中から無駄を見つけるんです。イエス様を信じると、そしてその無駄を見つけたら、その無駄をどのようにすれば、ね、自分から排除していくかということを考えるようになるんですけど、そういったことを考えるようになった人の中で特徴が一つ現れるんですけど、どういうことかって言ったらね、教会に来るこの回数が頻繁になります。そしている時間の、ね、割合も増えていきます。そして世において今までイエス・キリストと関係なく自分がやってきていったそのさまざまなこの生活のパターン、自分の生き方のパターン、それを見直すようになって、見直してみたらあらゆる面においてよかったという自己満足感を覚えるようになるんですね。 すごく皆さんに言ってもう納得していただけるというのは何かって言ったらね、マユ先生がクンモイの方にずっと勤めていた時というのは早番だったり遅番だったり知ったんだよね。そこの勤めが、ね、遅番で終わって出てないのに教会にまっすぐ来るんです。まっすぐ来て、そして教会の中で自分の自由になった時間の割合を置いて、そして過ごすということを多めに知ってきましたよね。そんで礼拝をもうトンボ帰りで礼拝して、そしてトンボ帰りで向こうに行かなければならない、もう愛さんにも参加ができない、そのような状況の中においてすごい慌ただしいですよ。慌ただしいってバーッと来てバーッと礼拝を捧げて後ろ髪引かれるような思いでみんなのこの生徒の交わりを祝福して自分は走ってまだ職場に戻らなければならない、でそういうことを知っていくうちにどうなったかって言ったら、世の中においての自分の働きということよりここにいたいという思いが大きくなってきた、ね、大きくなってきた時にここに留まるような状況を主が作ってくださって今になっている。でなんでこれがね、イエス様に会って身を結んだかつったらね、彼女は思いがあってね、その自分の時間を整理整頓して、その整理整頓した時間の中で家の中で一人で過ごす時間、それがもう疲れた時に体をもう思いっきり休めるのでよかったと思います。なんだけどその一人でいる時間の方より教会に来てこのみんなといる時間の方が体はね思う存分休めないとしても心が休める、心が休まれるということ、体の休みと心の休みを体験したわけなんです ね。それで体を休んでいても悩み多かったね、煩い多かったということなんだけど、教会に来て体は休めて いないんだけど心が休めていて、そして思い煩いが多い場所場所においての立ち振る舞いの力を得て、方法を得て戻るということになったので、継がれずに自分の生活を畳めることができたと思います。だから自分で一人でああやっと終わりましたつってお家に帰って誰もいない一人部屋の中で羽を伸ばして、それがすごい休みだと思っていたのに、それが真の休みではなく、教会に来て生徒の交わりの中にいてまた御言葉を学んで、そしてそこからエキスを得て生活の現場、働きの現場にそれを持っていくということが自分の人生を継がれさせるということから解放されることが分かったので、それ分かったことの割合、その割合が彼女がもう走ってちょっとでも隙間の時間を得た時に教会に来る、そしてほっとした時間ちょびっとしかないんだけどお祈りして、お祈りでまだね送っていただいて、そのことをして人生の疲れ、人の疲れというものを解決する方法を得た。ゲネサレトのこの悪霊付きという人は人の中においてね、そういうことを体験したことがない。この人に人がやったことは何かって言ったらね、そういうことを体験させるということではなく、悪霊に疲れていて暴れている彼に対して人がやったことはやめなさい、静かにせ、ね、それでも暴れたら 力がいい人たちが寄ってかかってその人を縛るということをしていた。でも彼が今ね騒がなければならないそのことについて命の解決方法、騒がなくてもいいようにねその人が立ち振る舞うことができるね、そういうことを教えてないんですよ。教えてなくてとにかくうるさい、黙れ、騒ぐんじゃない、でもうるさく言わないと自分の声が自分の心が通じないと思ってるからもっとうるさく言う、もっと黙れって大きく言える。しまいには縛られてね、そしてもう口がせされて何にも言えない、そのような状態にして人はあたこもその人に対していいことをした。まだ人の世にもね悪影響を及ぼさないそのように思っていたということなんだけど、彼にとってそれはね解決がなかったんですね。ここにいる皆さん、私が縛りましたか？キリスト教は縛る教じゃなくて解放する教。いい？キリスト教は縛る教じゃないんだよ。ね？ケネサレトは縛る教と縛る信者さんでいっぱいだったんだよ。キリスト教はね、心の底からその人を愛してその人に本当に当てはまる言葉を見つけてその人のために祈りその人に届け、その人の手足がその言葉にね合わせて動けるように手を変え品を変えその人を導く、その人の中にあるね御言葉に順応してアーメンできるようなそういうセンス、それを見つけてね起こす、これがキリスト教なんですよ。だからケレサレとはどういうところだったかって言ったら縛る教の集団だったんですよ。縛る教の集団ね、これがケネサレとだったで、そこにおいてこのね縛り教の基地外たちに縛られて自分の言葉を一切聞いてくれないこの人たちにもうもはや言っても意味ないと思ったね、この悪霊付きの男は何かって言ったらね、私を縛らないで私の言いたいことを思う存分言ってもうるさいって言わない人がいないところどこだろうと思った時に、死人には口なしね、死んだ人口なしねがもう寝かされているところに行くしかなかったんですよ。行くしかなかったんですよ、ね、人がいるところに行くと、ね、その人に言ってるのはうるせえ黙れ、時間だよ聞いてよって、うるせえ黙れ、そうだない聞いてよって、私の中にあいつ悪霊入ってるのって言ったら、お前が悪霊だ。照れされての事件はこれなんだよ、ね、彼は自分の中に悪霊が入ってるよって、ほらほら今現れてるのこれも悪霊だよって、ね、うわーってやってる、これも悪霊だよってひどいなって、お前がやって何言ってるって、お前がやってんだろうって何言ってる、悪霊の現れ をあれだけ、今私の中にこんな悪霊が入ってるんだよ、これも入ってるよ、これも入ってるよ、これも入ってるよって言っているのに、それに対して人はうるさい、黙れ、何、黙って静かにしてれば何、悪霊が入ってないの、違うでしょ。口数少なくて、ね、溜まり込む人の中で犯罪者多いんだよ。言葉の数で人と生き生きした分だけ人との距離の測り方も分かる。そして言葉のこのね、ピンポンピンポンしたことによって自分と合う合わないも見つけられる。ね、だからこの言葉が、あのね、少なければ少ないほど、ね、どうなってるかって言ったらね、内なるものと結構会話してしまうんです。例えばないし、森ちゃんが私のことが大好き、あ、河合先生いい人だよねと思っているのに、私がね、森ちゃんのことを、あいつはもう教会から出ると何をしてるのかわからない、もうまだ高んだクリスチャンになって何年だってんだよあいつはってね。で、私はね、私がそうしたとしたら、私のイメージの中にいる森ちゃんがそうだっていうことなんですよ。ね。でも実際的に彼は以前のものは過ぎ去り新しくなって、ね、ちゃんと模範的に生活をしているとする。その模範的に生活しているのに、私のイメージの中にある森ちゃんは、ね、イエス様に会ってしっかりアーメンした後、教会行けますって言ったらかがむ。それが私のイメージの中にあったら、今生まれ変わっている彼が思い浮かべないんですよ。だから思い浮かんでいるものを持って彼として限定して、そのもう本当にもう忌まわしくてもう嫌だなあいつはとなってたら、今そういうことしていない彼がいたら、私が今想像していることは何かちょっとね、悪霊サタンの世界なんです。人がもうやってないのに、やってるその人に対して想像して、そしてその人のこと、まあもう嫌になっちゃう、これね、悪霊サタンの仕組まれたその世界なんです。人は、ゲネザレテの人は、その悪霊付きの人が、悪霊が入ってるよっても、自分の暴れる様で、あれだけ言ってあげてるのに、お前何言ってんだ、お前がやってんじゃないかって、お前がやってんじゃないかって、悪霊は何なんだって。ということを、この見解の違いがあるわけなんですね。その見解の違いがあって、普段から懸念されてのこの住民の人はみんなね、その人がね、何にもしてない時も、その人がもう大声で叫んで暴れていった時のイメージしかないんですよ。それしかないから、あいつは手に負えないから、もうとにかく会ったら縛ろうぜ、そういう状態になっていたのが、このケネサレトのこの状態だったんですね。だから皆さん、人に対して悪意を持った、もう何なんだあの人は、こういう考えしちゃダメだ。それは理由としてね、その人が今その時間それやってない時に、前やったこと、前にやったことを ね、モチーフにしてそれを考えている時、その人はとっても平和に暮らしていて、そしてああもうイエス様に会ってちゃんとやらなきゃと思っているとしたら、本物と私が考えているものの隔たりが大きいでしょ。だから人に対して祝福することはあっても、その人がやった悪を思って思い巡らして、悪を思い巡らしてね、その人に対してチッてやること一切やっちゃいけない、一切やっちゃいけない。もしね、そういうことをねやっていいということであるんだったら、私この教会でね一人もいない、みんなさよならしちゃうじゃないですよね。人はもともとがね神に似せて作られたものなのね。人の元というのは人に嫌がらせをするようなところが一つもない、これが人の元々なんですよ。だからその私たちは何って言ったら、人の元々を回復させるためにね、携え合いね、愛し合って導き合って励まし合ってね、背中を押し合って生きる存在、これが私たちなんだよ。ケネサレットではそういう宗教がなかった、信仰がなかった。だからね、彼はね、もう言ったら私悪霊が入ってるよって言ってるのに、悪霊を縛ることしないで自分ばっかり縛って、悪霊入ってるよって言ったらね、うるせえって言って口を塞いで、だからもうダメだと思って、自分を縛る人がいない場所、自分の口に口がてをする人がいない場所を探していった時に、人が怖くて来れない場所が山奥と墓場だからね、人が怖くて来れない場所に自分の身を置いてね、自分が悪霊に疲れて今苦しんでいる、そのことを叫んでいったんですよね。その証拠が何かって言ったらね、イエス様はそのケネサレットに行く理由がないんです。なぜ、ケネサレットってどんな土地、イエス様が言ったら出てってください、どうぞ出てってくださいって言ってる場所なんです。清く正しくて神を拝むということを必要としない、利益であるならばどんなことでもとんとこい OK としているところがケネサレットだったので、イエス様のね名前を呼ぶ人いないんですよ。ケネサレットでただ一人ね、私悪霊つきました、私を助けてくださいってね叫んで暴れて助けを求めていたのは彼一人。どういうことかって言ったらね、人の世において皆さんの助けが一つもない時、人の世において皆さんの助けが一つもなく、皆さんが助けてくださいって言ったら、かえって皆さんをね抑え込み、皆さんに黙れって言っている、そのような状況に皆さんがあった時は、人の世において助けてくださって言っちゃダメなんです。何をするかと、人里離れたところ、縛る人間が一人もいないところにおいてね、イエス様に叫ばなきゃいけない、イエス様に助けてくださいと、この人の世において私を助ける者は一人もいません、イエス様あなたが私を助けてください、イエス様あなたが私を助けてください、イエス様助けてくださいって、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてくださいって、この死の体、悪霊付きの体から私を助けてください、叫ばなければならないんですね。今日このケネサレットの人を通して私たち自身が学ばなければならないのは、自分はイエス様に叫ばなければならない存在であるということと、叫んだら主は必ずね、この私をめかけて来てくださるということ、この信仰を持つということなんですね。それともう一つはね、人の妙な様の中にね、 助けてくださいというこの声を見つける、ね、声を見つける。どういうことかといったらね、そのケネサレトの人はもう悪霊がたくさん入ってるわけなんですね。その悪霊の中には何があるかといったらね、お前殺してやろうかいって言ってる悪霊もいる。ね、それでお前しばくよっていう悪霊もいる。近づいたら殺してやるよっていう悪霊も入ってる。人を罵ったり、人と絶対関係ができない、関係づくりができないような言葉ばっかり言ってる悪霊は。これをその人が言ってると思ってるんです。その人の人格が言ってると思ってる。例えばの話、お前しばくよって言ってるやつがいたら、今お前しばく言った悪霊、イエスの御名で出てけ。お前殺すよという言葉を吐かれたら、今この言葉を言わす者をイエスの御名によって縛る。悪霊の現れなんですよ。その人の現れじゃないの、悪霊の現れなの。それをイコールその人と知っているから、救われるべきものは救われないんですよ。一番人の中で恐ろしい人は誰か。こうやって暴れてくれると気をつけるじゃん、最低でしょ。暴れてくれるとうわ怖いっつって気をつけるじゃん。被害がない、被害がないようにね、黙ってブスッとする人は、暴れてる人は助けてっていう意味の悪霊に本当に疲れてもう完璧に征服されるとどうなるか、黙り込んで殺してやるって言ってた人が黙り込んでブスッとやる。だから通り魔事件ね、無差別殺人、その人が暴れていたらそんな大事にならないの。暴れないでそのまんま実行しちゃうんです。その人が暴れた時にそのシグナルね、それをキャッチできなかったので対処できなくなっちゃって。いいですか、ケネサレットになってはなりません。人の隠れたところの声の真実を見つけなきゃいけない、見つけなきゃいけない。助けてくださいって言ってるんですよ、暴れてる、暴れている時助けてくださいって言ってるんですよ。こんな暴れる者が私の中にいます、助けてください。この罵る者が私の中にいます、助けてください。それをイコールその人がやってると思ったらその人を助けることはできない。ケネサレットは遠いところだった。そういった声を発したら縛るところだったね、口がせをする、足がせをするところだったということがよくわかります。
そういう時一番するべきことはイエス様に向かって叫ぶことです、ね、そのイエス様に対する叫び、これはイエス様に届きました、ね、でイエス様はこのゲラサ人のところ何も行く必要なかったんですけれども、わざわざイエス様はそこに行って、そして船で上陸して、したら真っ先にこの悪霊に疲れた人が来たんですね。で、この6節から見ますと、6節から彼はイエスを遠くから見つけ駆け寄ってきてイエスを拝し 大声で叫んでいった。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。アメン。この彼は良くなりたいという思いがありました。そして本当に自分なんとか、ね、良くしてほしい、そういうふうに思っていたんですね。そういう思いがなければ、ね、イエス様のもとにはかけていきません。ですから、ね、悪霊がまた、ね、入ってしまう人、良くならない人の特徴、これはですね、良くなりたいという思いがない、そして本当にこの、ね、ある程度墓場の中で、あるいはその引きこもった部屋の中でぬくぬくしているのがある程度メリットを感じていて、そちらの方が楽 でそしてむしろ外に出て働くこと、人との間で摩擦が起きるとかね、そういったことを面倒くさくてという人はなかなか癒されない人です、ね、けれどもこの人は本当にもう、自分がこんな、ね、墓場の中にいて人から嫌われて、人と出会ったらもう縛られて、足かせ、手かせかけられて、鎖かけられて、もうこんなの嫌だ、もうこんな自分嫌だ、なんとか良くなりたい、助かりたいって思いがあったから、イエス様の方から行ったんです、彼のところに。皆さんも、イエス様の方から、来るためには、皆さん自身が本当にイエス様助けてください、イエス様良くなりたいです、この状況、この本当に、何度も何度も叩かれて、何度も何度も人に迷惑をかけてという、この自分も嫌です、イエス様よくしてくださいって、そういうふうに思う、願う、祈る、するならばイエス様の方から来てくださるんです。で、イエス様が上陸した時、彼はイエス様を遠くから見つけて駆け寄ってイエス様を拝しました。そして何節でですね、言うんですね、いと高き神の子イエス様って、この人イエス様のことを知ってたのって、いや、この七節で言ってる言葉、これ悪霊が言っている言葉なんですね。だって本人イエス様なんて知らないです、いと高き神の子イエス様って、知らないです、悪霊は霊においてイエス様のことを知っておりますから。ですからこの七節の言葉悪霊なんですけど、じゃあ、なんで矛盾してるって思わないですかね。悪霊、イエス様のこと嫌い、追い出されたくないとするならば、イエス様のもとにかけていく必要ないですね。むしろその足を持ってイエス様から逃げて離れていけばいいわけですけれども、矛盾していることに6節で、彼はイエスを遠くから見つけ駆け寄ってきてイエスを拝し、これ一体どういうことか。この6節のこの行動はですね、悪霊の行動ではなく本人自身の行動なんです、悪霊の方が力あるんじゃないよ思うかもしれません。人は思います、自分の中から悪霊出て行ってくれたらな、けれども悪霊に対して力がないから、出て行け行ってもなかなか出て行ってくれないというのが人間の弱さ、悪霊よりも弱い実情です。じゃあ一体なんでこの悪霊の嫌がることを本人はできたんでしょうか。すなわちなんで彼イエス様元に走っていけたんでしょうか。例外があるんです。本人自身のイエス様に会って良くなりたいという意志、そしてイエス様のもとに行く足、これは悪霊が何匹単位で邪魔しようともできないんです。本人自身が良くなりたい、イエス様に救われたいという思いは、悪霊が、束になってかかってもそれ阻止できないんです。悪霊この時何匹いたか、レギオンという悪霊が、この人の中におりました、レギオン、もう 何千単位という軍隊です、軍隊係の悪霊をもってしても、この本人自身のイエス様のもとに行って救われたいという思いはとどめられず、そして本人自身のイエス様に向かう足、イエス様へと走っていく足はとどめられません。イエス様は救われたいという思いがとどめられないんです。こればかりは悪霊がどんな束にかかってもできない。イエス様の名前にあって悪霊は出ていくんです。悪霊はイエス様の名前が 掲げられたならば、もう悪霊どうすることもできないんですね。だからこの人は、ね、イエスをもとに、ね、6節、イエスを遠くから見つけ駆け寄ってイエスを拝し、ね、大声で叫んで、ね、悪霊は、まあ、言うんですけれども、けれどもそのイエスのもとに走っていくという本人自身の意思は、悪霊何千匹単位で邪魔しようともそれはできないんです。
あのね、ここなんですよ。神様が私たちをあの創造した時に、天地にあるその全てのものの中から私たちだけに治癒意志を与えてくださったんです。この私たちが持っているこの治癒意志っていうのは、神様が保証してくださった治癒意志なんですね。だからしたいことをしたいと思って私たちがやるときに、これを止められる人は誰もいないんですね。したくないと思っていることを人にね、強制的にさせるっていうこともできないんですね。だから悪霊が軍隊の数ほど、数えきれないほどその人の中に入っていたんだけどね、イエス様の御前に行きたい、救われたいと思っている彼の足止めをすることはできなかった。だからどういう現象が起きたかって言ったらね、体はイエス様に救いを求めて、もう一生懸命走っていくんですね。遠くからイエス様を見つけて、遠くからイエス様を見つけてって書いてある。体は見つけて、遠くから見つけて、そしてイエス様に向かって救ってくださいということで走っていくんだけど、イエス様にたどり着いてしまったら、この気持ちを持った彼のこの気持ちがね、イエス様にたどり着いてしまったら、中に行って今まで彼をね、もう好きなようにね、右左やっていた悪霊は今度追い出されなければならないんですね。彼は悪霊から追い出す、ね、解放されることを願っている。その解放することができる岡田がそこにいる。イエス様にたどり着いたらそのような結果になってしまうということを悪霊はしているので、悪霊が言ったのが、糸高き、ね、神様の名によって願います。そこちょっと読んでください。
何節、大声叫んでいった、糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。
そういうことなんです。いいですか。自分にすることを分かっている、ね、出て行け、その人から出て行け。そんで彼がイエス様にたどり着いたら、もうそこまでが自分がいられる時間なんですよ。ゲネサレトのこの人が、悪霊付きがね、イエス様にたどり着いたらもう出て行かなきゃいけない。でこの人の体は一生懸命走ってる。だからこの人という自分の道具をなくす、ね、自分の代わりに叫んでくれる、暴れてくれる、その道具をなくしてしまって、この人から出ていかなければならない、居場所がないということで、自分をね、ここに留まらせてくださいって願ってはならないものを願っている。どういうことかって言ったらね、私たちは自分の信仰の状態によってね、御霊によってすごく満たされている時があるんですよ。御霊によって満たされている時というのは、許せない人がいない、愛せない人もいない、できないこともない。でも悪霊によって満たされている時はね、ほんの少しのことなのに、もう激しいしてものすごく怒る、平気でそういうことするんですね。どちらかに満たされているかによって、自分の現実の世界においての立ち振る舞いのね、現れが決定される。 イエス様を信じているクリスチャンは日々、ね、この悪霊サタンのこの支配の領域から、重い心、感情、霊魂、魂が正しいイエス・キリストへと、ね、傾けられていくことによって、ね、どんどんどんどん変えられていく。それを見て人は、あの人はイエス様を信じてから変わったと言います。いいですか。悪霊はいつまで彼の体に留められた。イエス様に叫んでイエス様が現れて、そして悪霊付きの人がイエス様に走った、イエス様の御前にたどり着いた時間までが、ね、悪霊がその彼の体に留められる、留まる、その有用な時間、有効時間だったんですね。結局イエス様のところに彼がたどり着いた時に、悪霊が彼の体にいる有用時間をもう全部ね、なくしてしまったので、次どうなります
ね。9節からですね、それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。
ところこの地方だって、この地方から追い出さないでください。わかりますか。私がさっきここはね、シバル教だって言ったじゃん、ね、悪霊が支配する場所だから、自分たちをこの地方から、この人から、この場所から追い出さないでください。
11節、ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して村や町々してこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。アーメン。
いいですか。この人が救われるとイエス様は何て言いましたか。あなたの家に帰り、あなたの身内に、あなたに起きたこと、それを包まず証言しなさい。その家族を救うためなんですよ。まず私たちは自分の家族を救わなきゃダメなんです。自分の家族を救わなきゃダメなんです。自分に福音が入ってきた時にまず救わなければならない対象として家族がいる。 どのようにして自分に与えられた救いの、ね、奇跡、印、不思議、これを証しして、証ししなさい。自分がどのようにしてイエス様に出会ったのか、悪霊付きは悪霊付きから解放されたことを証ししなさい、ね、病まれていた人は、ね、病んだ身も心が解放されて健やかになったことを証ししなさい。つまずき倒れて失敗だらけの人はイエス様に会ってつまずかずにまっすぐに、ね、人物ことを捉えるようになって、ね、健やかになったことを証ししなさい。証しをすることが救いのために必要なことなんですね。証しとは何かって、私がイエス様を信じてからイエス様と直接出会ったことの体験、これが証し。この証しが一番救いに有効である。しっかり覚えてください。今も本当に私たちの理解に、私たちが理解できないような行動をする人たちがいます。その人イコールだと思っていると、その人がやっていることがイコールその人だと思っていると、私たちは何かケネサレトの人と全く同じ。その人がやっている厄介なこと、理解できないようなこと、それを見てイコールその人だと思ったら、私たちもケネサレトの人なんです。このケネサレトというところはどれだけ恐ろしいところかって言ったらね、豚の2000匹が死んじゃったら、ね、悔い改めてイエス様を信じて救いに至ろうと思わないで、この人ここにもう少しいたらケネサレトの全ての豚死んじゃうわ、豚の死に神、としてイエス様を見たんです。自分の財産を潰す災いの化身としてイエス様を見たんです。そんで町中の人がどうぞ帰って、どうぞお帰りください。一人の男が正気になってきれいに洋服を着て、ね、今まで見たことのない小高いね、そういう姿形でそこにいて、このただまれているその様には目をくれようともしなかった。皆さんがイエス様を信じて変わるでしょ。変わった時に皆さんを見て、いやー素晴らしいねって言っている人は、皆さんのただまれている姿を見て神を褒めたたえ人なんですよ、ね、だからよしこちゃんを見て、わあすごい、なんて素晴らしいことなんだろうと言っている人は、よしこちゃんを見てよしこちゃんを変えてくださった主を褒めたたえる人なんです。ほみこさんを見て1日4本も打っていた、ね、その注射を1本になったことを聞いた時に、なんという素晴らしいことなんだろうって、わあそういうことってあるんだ言ってる人がいたら、 芙美子さんの信じている主の皆を褒め伝える人なんです。ケネサレと一の有名人だ。彼ケネサレと一の有名人、その一の有名人、その有名人がね、ただまれてもう品がいい良い様になってそこに座っているんですよ。なのにそのことには目もくれず、まず彼らが言ったのが、どうぞお帰りになってください。皆さんは自分がケネサレトの住民になりたくないでしょ、ね、でもなるならないは皆さん自身の、ね、決め事なんです。皆さんが厄介な人を見て、ね、その厄介なところをなんとか、ね、イエス様にではなく人間的な方法でもう言って嫌だ、来てほしくない、やらないでほしい、ケネサレトの人みたいになんとかその人がやってることを抑えるだけに力を入れたら、皆さんもケネサレトの人なんです。抑えるということではなく、その人が叫ばないんだったら私たちが叫ぶの、何々兄弟がこうやってます、イエス様って、あなたが助けてくださいって、ケネサレトのあの男のようにあなたが訪れてください、そうやって私たちは祈らなきゃいけない。そして彼の現れ様を私たちはイエスキリストの御名によって縛るということが私たちがしなければならないことなんですね。主の皆を呼ぶ者は皆救われる、ね、その人が呼べなかったら私たちが呼ぶ。主は来てくださいます、そしてやってくださいます。主イエスキリストに会って今も解放されなければならない人たちがたくさんいるこの地上で、ゲネサレトの住民ではなくイエス・キリストの弟子として証人として一人一人を解放しなければならない、一人一人をイエス・キリストにあって解放へと導き、主に捧げ尽くす皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれこのイエス様の前に進み出て、イエス様に直接祈り告白し、それぞれの思い願い、また本当に解放されたい性質、また本当に出て行ってほしい悪霊、それらを本当に皆さん自身がイエス様のもとに行って、それぞれが直接イエス様とお話をする祈りの時をしばし持ちたいと思います。
皆さんいいですか、皆さんが今祈らなければならないのはケネサレトの人の叫び、それをその人に代わって叫ぶこと、叫ぶ霊性をください。祈れない人の代わりに、その人にのために、その人のために叫ぶ霊性をください。やめなさいやめなさいやめなさいということではなく、その人を解放してくださるイエス様にその人を捧げ尽くしてください。これが今私たちがしなければならないことです。388番を賛美して礼拝、賛美して祈りたいと思います。388番です。 勝利をするためにイエスの皆を呼びましょう。勝利してくださった方はイエス様です。このイエス様の勝利に預かるためにイエス様の法則で私たちはこの世と人物ことに対して煩いをもたらせている悪の正体を知り、それを追い出さなければならない、そのような力が私たちには必要です。この時間私たちは祈りましょう。懸念される人の人々は自分たちの生活を煩わせているこの悪霊付きのこの苦しんでいる男に対して黙れ、そして押し付け、口がけをし、そして縛り上げる、そのようなことが彼らができるもろもろでした。でも彼らはこのように自分の叫びを封じる彼らに対して、彼らから離れて自分の縛ることをない、自分を縛ることのない墓場のところにいて、まだ山奥にいて、自分を縛る者の手足を逃れてイエス様に叫んでいたことが分かります。自分が苦しいんだったら私たちは叫ぶべきです。今世の中においてもイエス様を知らない人たちの中で苦しいから、ああ苦しい、ああ苦しい、ああ苦しい、ああ苦しい、ああ助けて、ああ助けて、この声にならないことをたくさん叫んでいる人たちがいます。今晩私たちは祈りたいと思います。本当に声にならない声を出して、誰に叫ぶんでいいかも分からずに、私を助けてください、私を助けてください、ああ助けてくださいと、その願いを持って助けを叫んでいるこの地上においてイエス様の存在を知らないで今助かりたいと思っている一人一人の叫び、それをイエス様に私たちは捧げていきたいと思います。私たち一人一人がイエスキリストの皆と地上と命の栄光によって人を押さえつけるものではなく、その人を解放するためにこの地がその人に代わって声を主に捧げましょう。ではイエス様に祈りましょう。